声の広報、県からの便りです。令和3年7月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次です。県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、あなたはどこへ避難する？群馬県避難ビジョン。準特集、新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション。県ラジオ広報番組のご案内。ジャンポケロード。群馬交響楽団定期演奏会情報。群馬マラソンの申し込みを開始しました。熱中症を予防しましょう。県桃プラム品評会。夏休み中の子供の防犯対策をしましょう。県民健康科学大学大学院選抜試験。県警察官 B、男性女性等採用試験。障害者を対象とした県職員採用選考考査第2回。県職員採用試験、社会人経験者。県職員採用試験、就職氷河期世代。防災ヘリ事故、慰霊碑建立の寄付を募集しています。水シンポジウム参加者募集。群馬命の電話、相談員養成講座の受講生募集。群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジー版の発行について。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和3年5月1日現在。出生死亡は4月1日から30日まで。県人口、191万8344人。対前月、マイナス670人。男、94万9052人。女、96万9292人。出生、1033人。死亡、1976人。世帯数、817910世帯。特集、あなたはどこへ避難する？群馬県避難ビジョン。近年、地球温暖化の影響で豪雨災害は激甚化、頻発化しており、その被害は深刻さを増しています。令和元年10月に発生した台風第19号では、群馬県で初めて大雨特別警報が発令される記録的な豪雨となり、尊い県民の命や財産が失われました。加えて、昨年度から続く新型コロナウイルス感染症流行への対策も、災害時の避難において新たな課題となっています。このため、県は3月に災害時における避難のあるべき姿を示し、対策の方向性を定めた群馬県避難ビジョンを策定しました。災害はいつどこで起こるか分かりません。ビジョンで示すポイントとともに、いざという時の行動を確認してみましょう。避難の3つの段階に応じた対策。避難ビジョンでは、災害時における避難を3つの段階に分類し、各段階に応じた取り組みを進めていきます。災害発生。1、命を守る避難。2、避難生活、短期。3、避難生活、長期。ポイント1、避難の選択肢を多様に。1、命を守る避難。避難とは、難を避けること。小中学校や公民館などの行政が指定した避難所に行くことだけが避難ではありません。各自が様々な避難の選択肢の中から最適な方法を選び、一人一人が、自らの命は自らが守るという意識で行動することが大切です。ハザードマップを確認し、災害に備える。災害に備え、被害が想定されるエリアや避難場所などを示した地図、ハザードマップ、防災マップ、 を確認しておきましょう。マップは自治体ごとに作成しています。詳しくは市役所、町村役場までお問い合わせください。また日頃から3日から1週間分の水や食料品などを備蓄しておきましょう。避難は警戒レベルで判断。災害発生の恐れがある場合に、住民が迅速に避難できるよう、防災情報をレベル分けしてお伝えしています。警戒レベル4までには必ず避難しましょう。警戒レベル1、早期注意情報、災害への心構えを高める。警戒レベル2、大雨洪水注意報、自らの避難行動を確認。警戒レベル3、高齢者等避難、危険な場所から高齢者などは避難。警戒レベル4、避難指示、危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、緊急安全確保、命の危険、直ちに安全確保。状況に応じて避難場所を選択。普段から様々な選択肢を検討し、最も安全と思われる場所に避難しましょう。また、避難先が分散することは、新型コロナウイルス感染症の感染リスクがある状況において、避難所での3密、密閉、密集、密接を避けるためにも効果的です。ホテル・旅館、プライバシーを確保し、自分のペースで避難生活を送れます。事前に予約確認を行いましょう。なお、宿泊費などは自己負担となります。親戚・知人宅、事前にハザードマップなどで、親戚・知人宅の所在地の安全性を確認することも含め、避難先とよく相談しておくことが重要です。災害が発生する前に、速やかに避難できるよう準備をしておきましょう。自宅、マンションの上層階や浸水や土砂災害の危険がない場所であれば、自宅に留まり、安全を確保することも可能です。日頃からハザードマップなどで、自宅の安全性を確認しておき、断水や停電に備えて、水や食料品などを備蓄しておきましょう。車中、事前に安全な避難経路や駐車場所を、ハザードマップなどで確認した上で、車中避難することも選択肢の一つです。交通渋滞や移動中の被災を防ぐために、早めの避難、警戒レベル4、避難指示発令前を心がけてください。また健康への影響に配慮し、こまめに水分補給や軽い運動を行いましょう。妊産婦などは健康への影響から他の避難方法を選択してください。避難所、災害の危険性がある場合には、市町村が避難所を開設します。避難所での感染症対策は、避難者自身の取り組みも必要です。感染症対策、非常食に加えて、マスク、消毒用アルコール、体温計を持参する。マスク、咳エチケット、手洗い、手指消毒、検温など、感染症対策を徹底する。可能であれば、避難所の混雑状況を事前に確認する。防災・減災対策の専門家で、群馬県避難ビジョンの策定に関わる検討会議の座長を務めた、東京大学大学院の片田特任教授に伺いました。避難について自ら考え、最適な選択を。3月に策定した群馬県避難ビジョンは、近年の豪雨災害を教訓とし、災害から逃げるという問題だけでなく、避難後に命を落としてしまう災害関連死への対策など、医学的な立場からも様々な検討を行ってきました。避難後における環境整備にまで及んで深く議論された計画は、全国でも初めてだと思います。一方、近年の荒ぶる自然災害は、行政主体の対策だけでは防ぎきることができないとも考えています。そのためにも、県民の皆さん一人一人が、自分や家族、地域の命は自らの力で守るという主体性を持ち、行動することが今まで以上に求められています。大切な人を守るためにはどうしたらいいのか考え、災害の恐れがあるときは、 躊躇なく避難という行動を起こしてほしいです。また、感染症のリスクを避けるために、自身で最適な避難先を選択していただく必要もあります。特に車での避難は、今まで渋滞や健康面の心配などから避けるように言われてきました。しかし群馬県の実情を考えると、十分な安全確保ができる場合は、車での避難は有力な選択肢の一つになるでしょう。そのためにも、ハザードマップなどで安全な場所を確認し、日頃から避難先を考えておいてください。近年の豪雨災害を見ると、災害が少ないと言われてきた群馬県も、決して安全ではありません。皆さんが災害を自分ごととして捉え、いざという時に自ら行動してもらえることを願っています。ポイント2、避難所生活の質を向上する。2、避難生活、短期。避難所の設置や運営においては、避難者一人一人が健康に過ごせることが重要です。県は2025年度までに避難所生活の質の向上を目指し、市町村や関係機関などと連携して、避難者の命と健康を守るための取り組みを進めていきます。各スペースへつながる十分な広さの動線を確保します。検温計やアルコール消毒液を設置するなど、感染症対策を徹底します。住居スペースは、パーテーションなどの間仕切りを設置し、プライバシーを保護します。また、簡易ベッドや段ボールベッドを設置し、健康に配慮します。給食センターでは、避難所付属の調理施設で食事を提供します。栄養士と連携し、栄養バランスにも配慮します。キッチンカーで温かい食事を提供します。十分なトイレの数を確保し、男女比率にも留意します。約20人に1個、男女比はおおむね1対3。県内企業と連携し、必要な物資を供給します。ポイント3、自然災害にオール群馬で立ち向かう。1、命を守る避難。2、避難生活、短期。3、避難生活、長期。県、市町村、企業、地域コミュニティなどで構成する群馬避難総合対策チームを結成し、共同訓練などをはじめ、平時から群馬県が一丸となって、避難ビジョンの実現に向けた体制整備を進めていきます。主な取り組み、自治体間での迅速な支援物資の援助や職員の派遣、市町村をまたぐ広域避難における避難所の入所調整、避難所で食事や物資の管理を行う人材の育成、問い合わせ先、県庁危機管理課、電話 027-226-2373。 以上で特集を終わります。準特集、新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ。県ではワクチン接種に時間を要する地域の保管、県全体のワクチン接種の加速化、モデルナ社製ワクチンの円滑な接種を目的に、県営のワクチン接種センターを2カ所に開設しました。接種にあたっては、感染症の発症・重症化の予防の有効性と、接種による腫れ、痛み、発熱などの副反応のリスクを理解した上で、自身で接種の判断をしてください。県営ワクチン接種センターを開設しました。桐生市、太田市、館林市、緑市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、大浦町にお住まいの人、東毛ワクチン接種センター、旧ニラ川西小学校、太田市安田岡町51番地、鉄道、東武伊勢崎線ニラ川駅徒歩11分、車、校庭に駐車できます。接種対象者、上記旧市町に居住していること、住民票があること、自治体から送付された接種券を持っていること。ただし、エッセンシャルワーカーの接種や職域接種の場合は、接種券なしでも可。65歳以上の人、他の会場で接種をしていない人の条件をすべて満たす人が対象です。予約時間、 午前枠9時から11時30分、午後枠13時から15時30分、夜間枠17時30分から20時。県内にお住まいの人、県央ワクチン接種センター、Gメッセ群馬、展示ホール、高崎市岩押町12番24号、鉄道、JR 高崎駅、徒歩15分、車、Gメッセ群馬駐車場、2時間無料、接種対象者、県内に居住していること、住民票があること、自治体から送付された接種券を持っていること、ただし、エッセンシャルワーカーの接種や職域接種の場合は、接種券なしでも可、18歳以上の人、他の会場で接種をしていない人、の条件をすべて満たす人が対象です。予約時間、午前枠、9時30分から12時、午後枠、13時30分から16時、夜間枠、17時30分から20時、エッセンシャルワーカー、日常生活を送るために欠かせない仕事を担っている人。予約方法は LINE です。予約はコミュニケーションアプリ、LINE から受け付けています。電話での予約は行っていません。ワクチン接種予約に関するお願い。市町村と県営ワクチン接種センターの二重予約をしないでください。万が一、予約が重複した場合、速やかにどちらかの予約を取り消してください。来られなくなった場合は、キャンセルまたは変更をしてください。LINE の操作方法相談窓口。LINE 予約について、わからないことがある場合は、下記コールセンターへご連絡ください。群馬県営ワクチン接種センター問い合わせ等窓口、電話 0570-001-720、 午前9時から午後8時30分。コールセンターでは予約受付はできません。新型コロナウイルスワクチン相談窓口、市町村が実施するワクチン接種に関する予約方法など、住所地の市役所、町村役場のワクチン接種相談窓口、市町村のホームページや広報誌などで確認、接種後の副反応など、群馬コロナワクチンダイヤル、電話 0570-783-910、 24時間対応、ファクス 027-223-7872、新型コロナウイルスワクチンの施策など、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、電話 0120-761770、 午前9時から午後9時、ファクス 03-3581-6251。 ここに示す情報は6月23日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は、状況により変わることがありますので、今後も、県市町村の広報誌、ホームページや、テレビ、新聞などの情報に注意してください。以上で、準特集を終わります。山本一太の知事コラム、新型コロナワクチン接種を加速化。県内では2カ所目となる、県営の、県央ワクチン接種センターを Gメッセ群馬高崎市に開設しました。エッセンシャルワーカーへの接種や企業団体単位での職域接種を行うほか、一般接種も徐々に拡大し、全国最大規模となる1日最大1万人の接種を目指していきます。また、高齢者を中心とした接種が進んでいる県営の東毛ワクチン接種センターでは、キャンセルなどで余ったワクチンを無駄にしないよう、連絡してからおおむね30分以内に接種が可能な方を募集し、登録いただいております。なお、県央ワクチン接種センターでも同様の取り組みを進めていきます。今後も引き続き、市町村や関係団体等としっかり連携し、 一人でも多くの希望する県民の皆さんへのワクチン接種を行ってまいります。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。高校生の孫がヘルメットをかぶるのは面倒くさいということがありました。でも自転車で転ぶと頭を打って亡くなることもあるんだよ。自分だけが気をつけていても事故になる時があるんだよと教えたら、ヘルメットをかぶって学校に行くようになりました。今回の特集は孫との良い話題になりました。渋川市、67歳。毎月群馬広報の発行を楽しみにしています。鶴ノ巣プラスの群馬道物語を読んで、生まれてからずっと群馬に住んでいるのに知らない地名やまだ一度も行ったことがない場所がたくさんあることが分かりました。今度ドライブしながら街道を巡ってみたいと思います。伊勢崎市、38歳。掲載された人にはぐんまちゃんぬいぐるみストラップをプレゼントします。インフォメーション、お知らせ。ファクスによる問い合わせは県庁メディアプロモーション課 027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。6月23日現在の情報です。掲載している内容は状況により変更中止となる可能性があります。また新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県有施設への入場やイベント参加の際などに入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくは群馬広報ホームページ版をご確認いただくかお問い合わせください。県ラジオ広報番組のご案内、 FM 群馬で県政の話題について分かりやすく紹介しています。 Y グループレフ、放送時間月曜から木曜日午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間月曜から木曜日午後5時50分から5時54分。ジャンポケロード、群馬テレビ、毎週金曜日午後7時30分。再放送、日曜日午前9時30分。お笑いトリオ、ジャングルポケットが様々なミッションをクリアしながら、群馬県内を巡るふれあいミッション旅バラエティです。7月9日、7月16日、7月23日、みなかみ町。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2167。 群馬交響楽団定期演奏会情報、日程、会場、内容。7月16日金曜日、開演時刻午後7時、6時会場、太田市民会館。7月17日土曜日、開演時刻午後4時、3時会場、高崎芸術劇場。指揮、小高忠明。曲目、ブルックナー。交響曲第5番変路長調 WBA105 ノバーク版。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316。 群馬マラソンの申し込みを開始しました。日程、11月3日水曜日、メイン会場正田醤油スタジアム群馬、前橋市敷島町。種目、定員、参加料。フルマラソン、5000人、先着、1万3000円。10キロマラソン、4000人、先着、一般、18歳以上、6000円。中学高校生、3000円。フルマラソンと10キロマラソンは、日本陸上競技連盟の公認コース。感染症対策のため、リバーサイドジョギングは休止。申し込み開始日、7月4日日曜日、午前10時。申し込み方法、群馬マラソンホームページ。電話での申し込みはできません。その他、 参加資格や申し込み方法など詳しくは、募集要項または群馬広報ホームページ版をご覧ください。大会を支えるボランティアも同時に募集します。問い合わせ先、群馬マラソン実行委員会事務局、電話 027-254-4992。 熱中症を予防しましょう。これからの季節は熱中症が起こりやすくなります。熱中症は屋外だけでなく、室内でも発生しています。次の点に気をつけて熱中症を予防しましょう。外出は暑い日や時間帯を避け、服装に気をつける。こまめに水分をとる。エアコンへ扇風機を上手に使う。日頃から体力づくりをする。マスクをする場合には、強い負荷の作業や運動は避ける。周りの人と声を掛け合う。熱中症の症状。めまい、立ちくらみ、筋肉痛、頭痛、吐き気、倦怠感など。重症になると意識がなくなる、痙攣、高体温など。熱中症になった人を見かけたら、涼しいところに避難させて上着などを脱がせ、体を冷やしたり、水分、塩分を補給させたりしてください。反応が鈍い時やぐったりしている時は、救急車を呼んでください。問い合わせ先、県庁感染症がん疾病対策課、電話 027-226-2601。 県桃プラム品評会、県内で生産された桃、プラムの収穫の展示販売を行います。日程、桃、7月21日水曜日、プラム、7月27日火曜日、場所、県庁、前橋市大手町。内容、展示品の一般公開、正午から午後3時まで、展示品の販売、3時から展示品終了まで、展示品以外の生産物の販売はありません。正午から整理券を配布します。費用無料、その他、購入を希望する人は早めにお越しください。問い合わせ先、県庁産子園芸課、電話 027-226-3136。 夏休み中の子どもの防犯対策をしましょう。夏休み中は子どもだけで留守番をする機会が増えたり、屋外で遊ぶ時間が長くなったりします。子どもが安全に過ごせるように、普段から家族で話し合う、困った時の対処法などを練習する、子供が見えるところに注意点を記載したメモを貼るなどの対策をしておきましょう。子供防犯対策、家族で対策をしましょう。留守番をするときの注意点。玄関や窓は常に鍵をかけ、誰が来ても開けない。来訪者には親が在宅中であるように対応する。宅配便などは大人がいる時間に配達してもらう。知らない番号からの電話には出ない。外出するときの注意点。家族に、誰と、どこへ、何時まで、出かけるのかを伝え、帰宅時間を必ず守る。どんなときも一人で行動しない。知らない人や止めてある車には近寄らない。車に乗った人に声をかけられても立ち止まらない。身の危険を感じたら、助けて、と大声を出したり、防犯ブザーを鳴らしたりする。外出から帰宅した時の注意点。ドアの前で周囲を見回し、不審な人がいないか確認する。家の鍵を開けたら素早く中に入って施錠する。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2356。 少年相談を行っています。少年が解放感から夜遊びなどをきっかけにして、非行や悪質な犯罪被害に遭うケースが少なくありません。警察では、非行少年を生まない社会づくりに向け、有害環境浄化などの対策を推進しているほか、非行少年の立ち直り支援や少年相談を行っています。少年相談は、専門の相談員があらゆる少年問題に対応していますので、一人で悩まず気軽に相談してください。日程時間、 月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。相談方法、直接または電話。相談先、少年サポートセンター、前橋市西片貝町 3-341、 電話 027-221-1616。 問い合わせ先、県警察本部子ども女性安全対策課、電話 027-243-0110。 県民健康科学大学大学院選抜試験、日程9月4日土曜日、場所県立県民健康科学大学、前橋市上沖町、前期課程。対象資格、一般選抜、大学を卒業した人、令和4年3月卒業見込みを含む、または本学が行う個別の審査により認められた人など、社会人特別選抜、一般選抜の受験資格に加え専門的な実務経験を有し在職している人など、定員看護学研究科8人、診療放射線学研究科5人、後期課程。対象資格、一般選抜、修士の学位または専門職学位を有する人、令和4年3月終了見込みを含む、または本学が行う個別の審査により認められた人など、社会人特別選抜、一般選抜の受験資格に加え専門的な実務経験を有し在職している人など、定員看護学研究科2人、診療放射線学研究科2人。共通事項、受付申し込み期間、8月6日金曜日から19日木曜日。出願方法、所定の出願用紙、出願用紙配布場所、県立県民健康科学大学、県庁県民センター、県行政県税事務所、県保健福祉事務所。郵送を希望する人は封筒の表に希望する研究科名と大学院入学願書請求と主書きし、250円分の切手を貼った宛先名義の返信用封筒、角型2号を同封して請求してください。県立県民健康科学大学ホームページからも請求できます。出願用紙請求先、問い合わせ先、県立県民健康科学大学、郵便番号 371-0052、 前橋市上沖町 323-1、 電話 027-235-1211。 県警察官 B、 男性女性等採用試験、第一次試験日、9月19日日曜日。場所前橋市内。受付申し込み期間、7月28日水曜日から8月16日月曜日。郵送は8月17日火曜日まで消印有効。出願方法、電子申請受付システム https://canta.jp/pref-gunma-u/。 所定の出願用紙からも申し込めます。受験案内、出願用紙配布場所、県庁県民センター、県内警察署、交番、駐在所、県行政県税事務所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、県人事委員会事務局、その他、受験資格など詳しくは、群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745。 障害者を対象とした県職員採用選考考査、第2回、第1次考査日、9月19日日曜日、 場所、県庁、前橋市大手町。受付、申し込み期間、7月21日水曜日から8月16日月曜日。出願方法、電子申請受付システム、https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/。 電子申請受付システムでの申し込みが困難な場合は、8月6日金曜日までにお問い合わせください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745。 県職員採用試験、社会人経験者、第一次試験日、9月26日日曜日。場所、前橋市内。受付、申し込み期間、7月5日月曜日から8月16日月曜日。出願方法、電子申請受付システム、https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/。 電子申請受付システムでの申し込みが困難な場合は、8月6日金曜日までにお問い合わせください。その他、受験資格など詳しくは、群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744。 県職員採用試験、就職氷河期世代、第一次試験日、9月26日日曜日。場所、前橋市内。受付、申し込み期間、7月5日月曜日から8月16日月曜日。出願方法、電子申請受付システム、https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/。 電子申請受付システムでの申し込みが困難な場合は、8月6日金曜日までにお問い合わせください。その他、受験資格など詳しくは、群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744。 防災ヘリ事故慰霊碑建立の寄付を募集しています。平成30年8月10日に発生した群馬県防災ヘリコプター墜落事故の殉職者慰霊碑を建立するため、実行委員会を設立し、皆さんからの寄付を募集しています。受付申し込み期間、8月31日火曜日まで。申し込み方法、以下のゆうちょ銀行口座へ振り込み、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、インターネットバンキングでの振り込みがおすすめです。口座名称、漢字、群馬県防災ヘリコプター事故殉職者慰霊碑建立実行委員会。口座名称、かな、群馬県防災ヘリコプター事故殉職者慰霊碑建立実行委員会。郵便局から、口座記号番号 00200-3-142468。 郵便局以外から、店名、店番 029-029、 預金種目、当座預金、口座番号0142468。取扱い内容によって振込手数料がかかります。問い合わせ先、群馬県防災ヘリコプター事故殉職者慰霊碑建立実行委員会事務局、県庁消防保安課内、電話 027-226-2744。 水シンポジウム参加者募集。水に関する諸問題を考え、理解と情報共有を図るためのシンポジウムを開催します。日程時間場所、シンポジウム、8月26日木曜日、午前10時から午後5時15分、Gメッセ群馬、高崎市岩押町、ウェブでの参加も可能です。現地見学会、27日金曜日、午前8時30分から午後5時、ヤンバダム、長野原町、定員、シンポジウム、210人、先着、現地見学会、25人、先着、費用無料、27日は昼食代などがかかります。受付申し込み期間、8月2日月曜日まで、ウェブ参加は18日水曜日まで、申し込み方法、所定の申し込み用紙、または専用応募フォーム、申し込み用紙入手先、群馬広報ホームページ版、その他、詳しくは群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県庁河川課、電話、027-226-3617、群馬命の電話、相談員養成講座の受講生募集。群馬命の電話は、孤独や不安で生きる希望や気力を失いつつある人に、自分自身を見直し、生きる勇気を持ってもらうことを目的とした電話相談です。相談員を養成する講座の受講者を募集します。対象、資格、20歳以上の人で、命の電話の目指す目的に賛同し、相談員活動に責任を持って参加できる人、定員30人、抽選、費用25,000円、資料代など、受付申し込み期間、8月31日火曜日まで、申し込み方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙入手先、群馬命の電話ホームページ、問い合わせ先、群馬命の電話事務局、電話 027-221-1880、 群馬広報ホームページ https://www.pref.gunma.jp/。 以上、インフォメーションお知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和3年7月号を終わります。